朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の岸上渡です。本日はですね、大阪科学未来部の石倉哲也記者と、京都府宇治市のですね、京都大学防災研究所の方にお邪魔をしております。石倉さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回こちらに足を運んだのはですね、能登半島地震を受けて皆さんの防災の意識が高まっているんじゃないかと、大きな災害が自分に降りかかってきたらどうすればというお考えの、ね、方も増えてるんじゃないかということでですね、ご専門の先生にお話をお伺いしたいということでやってまいりました。早速ご紹介します。京都大学防災研究所、矢守克也教授です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
前回の続きからお送りいたします。
いや、さっきの、さっきデパートの例とかですね、はい、いろいろこう、はい、災害が起きたときに、その、まあ、ホスト側っていう表現されましたけど、管理者側というんですかね。はいはい、まあ、でもなんか、その時も聞いてて思ったのは、例えば居酒屋で飲んでてね、うん、その、避難路がわからんみたいな、うん、居酒屋で人がいっぱいいてって、なんかあったときに、
それ
バイトの人とかが、ちゃんとできるようになってんのかな、とか、でも本来は、その、そういう企業とか、まあ、お店とかでも、その、災害、いざ、では自分が接客中にとかですね、まあ、その時間帯の責任者みたいにいると思うんですけどね、ちゃんと何が起き、なんか、訓練はしててほしいなっていうのは思いますよね。
ええ。うん、まあ、でもなかなか、ちょっとね、クエスチョンマーク、あるでしょうね。はい、その、まあ、なんていうんですかね、とりわけ、まあ、災害に、限定して言うと、例えばで言いますと、2020年に熊本県の南部、主に球磨川の、流域で大きな被害のあった大雨災害があったんですけど、あの時大きな被害が出たところが、名前忘れましたけど、高齢者福祉施設なんですね。で、その高齢者福祉施設のような、まあ、特にやっぱりこう災害に対して弱い人たちがたくさんいらっしゃる施設等で、ようやく、まあ、法律的な避難確保計画だったかなというんですけれども、特に力を入れて、どうやって災害があった時に、起こりそうな時には避難させるのか、ちゃんと計画を立てましょう、で訓練もしましょうと、これ義務付けられたりしています。ただあるいは学校とかもですね、法律で避難訓練することって義務付けられていますけれど、まあ、商業施設っていうのはどっちかというと、やっぱりそれらに比べるとスローだし、それから、まあ、今ご指摘あったようなそのパートのねで働いておられる方がかなり多い、性質上多いような施設は、まあ、私自身もちょっとこう不安は感じますね。この頃だってね、こうお料理について聞いてもあんまりよくわからないのに、
ちょっと聞いてきます、
聞いてきますってね、うん、まさか避難を何かあった時にどこに逃げますまで、これはとてもじゃないけど、うん、教育受けてるとは思えない感じの場合もありますもんね。
だからせめてその時間帯の責任者の人だけでも、その、まあ、簡単なマニュアルめいたものでもいいから、うん、頭の中に入れててほしいよなっていうのは思いますよ。避難路がどこにあって、なんかね、よく避難路のが厨房の方にあって、なんかその辺に荷物が積み重なっててみたいな、話も聞くし、まあ、ね、結構消防がね、ちゃんとチェックをして、ちゃんと開けときなさいよって指導するんでしょうけど、まあ、それもなかなか指導も行き届く。切るものでもないんでしょうし、
まあ、毎日チェック行くわけじゃないですからね、せいぜい1年に1回で、はい、しかも、はい、抜き打ちで行かないですからね、はい、多くの場合、はい、それは前の日に片付けますわね、
はい、朝行きますね、
前の日に片付けるという言い方をすればいいですけど、翌日には元に戻すっていうことですからね。
今回その先ほど災害関連死の話っていうのもあって、はい、で、まあ、珠洲も輪島もね、高齢化率が 50% 前後だというところの話でですね、そのお年寄りとかがですね、遠慮してしまって、お水が欲しいのに、言えないとか、っていうところの積み重ねが、まあ、繋がってる部分もあるのかなと思ったりもしていて。だそういう空気ってどうやって作ったらいいんだろうなって、まあちょっとまた、一個前のテーマに戻っちゃうんですけど、だ取材した後の、 こう心の持ちようといったところで言うといかがでしょうか、
ね、そうですね。まああのなんていうんですかね、こう先立つものっていうか、あとりわけその一番あの究極的には災害関連死に、というあってはいけないあのところにまで到達あのしすることが心配な方々、
はい、
まあ、特に障害者とか高齢者とか、うんうん、はいはい、まあ、ちっちゃな赤ちゃんとかね、うん、まあ、そういった方 の, その避難 した後の生活環境をどう整えるかっていう問題は、うん、まあ、まずはあの先立つものっていうんですかね、はい、本当にその気持ちの問題以前に、うん、まあ、もう物理的環境あるいは何て言うんでしょう、生活環境ですね、はい、まあ、それをどうやって整えられるかっていうのが、まあ、まずはやっぱり大事だと思います、うん、いや生活環境さえ整えていれば殺伐としていていいのかってそういうことじゃないですけど、はい、しかしまあ能登半島地震の例を見ても、うん、これまでの、熊本地震、東日本大震災もあらゆるあの大きな災害、まあ、水害系も含めて見てみたときに、その、まあ、とりわけお水、食べ物、それから温度、そしてトイレ、それから、まあ、最低限の医療、看護、まあ、こういったあのことを、が整っていない、うん、あるいは整えられない場所や整えられない時間が期間がやっぱりあまりにも長い多いですよね。でしかもまあちょっと心配なのは能登半島地震は能登半島だということが指摘されて、うん、あのそれがゆえに交通網も遮断されて、うんうん、あるいはライフラインもこう幹になってるものですね、それが一本切れるとなかなかこう全体がダウンしやすいと、そういうことは指摘されていますけれど、そのまず半島だけがそうなんではなくて、地形的には半島になってなくても、はい、道路網的に見ると、はい、あるいはライフライン網的に見ると事実上半島であるような地域っていうのは、はい、他の地域にももう山のようにありますし、それから、まあ、例えば、南海トラフ地震で大きな被害を受ける地域の一つ四国は半島どころかあれ自体大きな島ですので、はいはい、能登半島以上に大変だと見込まれます、はい、で、まあ、そういうわけで、あとそうですね、能登半島地震で被災地になっている市町村の数っていうのは、まあ、どう見積もるかにもよるんですけど、はい、今の日本の全市町村の大体 2% ぐらいですね。ですから構造としては98元気な人がいて2人だけ本当に大変な人を助けてるっていう状況なんですね。それでもこんなに行き届かんわけですよ。輪島市に支援に入ってる自治体のリストってご覧になったことあると思うんですけど、一例として、これはもう東京都から大阪から、はい、まあ、ちょっと今のは不正確かもしれません、もうとにかくもう広島、札幌みたいにこうずらーっと並んでるんですね。その輪島市よりはるかに規模の大きい自治体が、それでもこうなんですよ、はい、でところが南トラになると、あるいは首都直下地震なんかでもそうですけど、その被災地と言われるところに、うん、入ってしまう市町村が、うん、最悪ケースで南トラだと40何パーセントですね。
もう半分近く
ですか。半分近くです。だから98対2に比べると桁が一つ違うんですね、
はい、
もう40人ぐらい大変なものを残りの60で応援するっていう、うん、で98対2でもうまくいかないことが、うん、60対40でうまくいくはずがない、
うんうんうん、
でそうすると話戻すと、その要支援者の方を中心に、立場の弱い方を中心に避難所の生活環境をどう整えるか問題は、うん、外部からの支援を期待していたのでは、うんうんうん、できないということですね、
はいはい、
私あえてちょっとまあここはなんか個人的な単なる意見を言うと、はい、今能登半島の地震を受けて外部支援をどうやって効率化するかとか強化するかっていう議論がかなりありますけど、 それで済む災害もあるのでそれした方がいいと思います。だけどそれはむしろ能登半島地震よりも規模の小さな地震に有効なんであって、そういう時はいや東京や大阪や札幌やも元気のいいしかも力も持った大きな都市が外部からもちろん国もですけど応援に行ったら結構うまくいくと思います。でも能登半島地震以上に被災地と非被災地の比率が、被災地側が大きい災害では多分無理ですね。ということはしんどいけどやっぱり内部被災地内部で自力で何とかする力をこれから養っていかないといけないというふうにまあ私は思ってます。それでそんなことできるかっていうね、それこそその過疎地なんでしょうと、高齢化が進んで普段からもう例えばガソリンスタンドもね、ガソリンがなくなるぐらい走らないといかない、遠くまで行かないとないみたいな地域とか、学校はどんどん閉校になってますとか、うちの集落にはついにスーパーマーケットが一つもなくなりましたとかね、お買い物困難とか、いや病院なんてもう30年前からありませんと、おじいちゃんおばあちゃん病院に行くのも苦労っていう、そういう地域いっぱい日本中にあってもうどうするのかっていうことなんですけど、でもまあ裏を返せばですね、その問題、今私が言ったような問題ですね、はい、やっぱそこに手をつけないと、うん、能登半島地震的な問題ってなくならないと思います、はい、災害の問題じゃないんですよ、うん、もう防災の問題とか要支援者、災害時要支援者という言い方があるんですけど、まあ、それに引っ掛けて言うと災害時要支援者の 99% は日常時要支援者なんですね、
はいはいはい、
その方々災害になった途端に急に要支援者になったわけじゃなくて、うん、普段から大変なんですよね。だからそういうこう普段から大変な人たち、大変な地域、その病院の面とか買い物の面とか、そういう面で大変になっている地域を普段からどうするかを本当に、うん、根本から考え直さないと、うん、地震になった時、大きな水害があった時にどういう救援体制を取りますか、どんな避難所を作りますか問題ではもうもはやなくなっている気がします。
いや、おっしゃる通りで、だそのなんていうのかな、やっぱりその滑走という問題を、はい、そのどう向き合うかっていうところの、うん、なんか一つの機会なんだろうというのは、うん、例えば前うち朝日新聞で1ヶ月おきに知事全4石川以外の46都道府県の知事にアンケートをしているんですけれども、うんうん、そのやっぱり人が減って地域が立ち行かなくなる。今回も、ね、それで共助が弱まってるみたいなことを指摘する、知事が9割いたんですけどね。うん
う
ん、
あ、見ました、その、
はい、
はい、はい、アンケート。
っていうアンケートがあって、はい、で、東京なり中央なりが、それは地域の問題としてじゃなくて、うん、それ全国あまねく、その過疎の問題っていうのがあるんですよっていうことを、真剣に考えてくれてんのかよっていうのを、すごく思うようになったし、なんか。
二つお返しすると、はい、どっかにも、どっかでも喋ったんですけど、はい、じゃあどうするのかで、これこそまたもうむちゃくちゃ難題で、決定打なんかないんですけど、はい、ちょっと長年お付き合いのある高知県黒潮町っていう人口1万人ぐらいの、はいはい、まあ、すごい津波が来る。で、そこで、仲のいい課長さんがいて、彼が今やってるのが、昔防災担当だった方なんですけど、うん、今脱炭素なんですね、うんうん、で、面白いのは、うん、防災、脱炭素、福祉という三本柱、あるいは今風の言い方をすると防災クロス脱炭素クロス福祉で、この3つを結びつけて今の過疎の問題に、取り組もうとしているんです。で、その心はっていうと、脱炭素っていうのは電力の自立というふうに捉えていただくと、はい、要するに送電線なんて切れるもんなんですね、
はいはい、
で、切れた送電線のそんな簡単に直しに来てくれないんですよ、うん、98対2でもこんな直らないのに40対60じゃもう来るわけないんですね、うん、で、とにかく電気、それから今度は能登でも一部活躍してますけど、浄水器とか、あるいは水をクリアにして240回分シャワーできますみたいなね、はいはい、ちょっとこう新しい企業さんが頑張ってそういうものを作ったり、 でああいう、まあ、技術ももちろん駆使して、うん、あのエネルギーの面と、まずはエネルギーの面ですね、水と電力、それから、まあ、あの食べ物もあの、まあ、田舎は幸い食べ物は割とあの、うん、サステナブルにしやすいの で、はいはい、で黒潮町は特にあの自前で缶詰工廠って作ってですね、はいはいはい、あの有名なんですけども、はい、34ブランドの34メートルの津波が来るんで、うん、で缶詰のストックってだいぶあるんですね、
はいはい、
缶詰ってあの熟成させてから出すので、うん、必然的にストックができるんですね、うんうんうん、でそれがそのまんまあのいざという時ので7大アレルゲンフリーのすごいいい缶詰で、まあ、そういうあの食べ物の面、それからあのさっきの電気で、電気はあのあれなんですよ、あの高台移転した庁舎の上とか学校の上にあのソーラーと、あとかなり大きな蓄電池と、あと EV を入れて、あのでそれらをあのもちろん災害時にはあの想像疲れると思うんですけど役に立つんですけど、普段もあの何ですか、例えばあの缶詰工廠であれば雇用創出するので、その地域にとってプラスになるし、あの缶詰とかトマトとか地域で使ってるものを使う、それから EV 車両とかはさっき言ったお買い物困難とか福祉施設への送迎とかに使う、うんぬんかんぬんですね。で要するにこう普段の、過疎地ならではの問題を、そういう新しい、まあ、トレンドですね、脱炭素というトレンド、あるいはそれに、乗っかった、まあ、お金がその周辺ではつくということもあるんですけどね、それが大きな理由の一つですけれど、あの機材とか機器とか装備で、進めていきながら、その一個一個が一言で言うと、もう外部救援を当てにせずにその地域の中だけで自立して、少なくとも10日、できたら1ヶ月ぐらい、だって能登半島なんて1ヶ月ぐらいもう、ね、陸の孤島じゃないですか、ほとんど、あの乗り切れちゃうっていう、あのそういう方向性が私は一つあるかなと、思ってます。ただ、
私は朝日新聞あるきき、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞あるきき、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。
ただ、一番ネックだと思ってるし、黒潮町でもネックなのが、黒潮町ってちなみに大きな病院がないんですね、
はいはい、
入院施設のある、医療がやっぱり一番問題 で、でそればっかりはいやこの前も黒潮町在住の医学博士の方とちょっと雑談したんですけども、その方曰く、あだから珍しい方なんですけどね、血圧の薬と糖尿病の薬と精神系の抗精神薬と、せめてこの3つぐらいは要するにストックできるようにした方がいいですねとおっしゃってましたが、薬のストックっていろいろと壁があるので、ましてや誰に処方するかもわからん薬を自治体が独自にね持ってますっていうわけになかなかいかないんで、これもちょっとまだハードルがあるんですけど、医者は無理でもまず薬だけでもみたいにちょっと進めつつはあるんですけどね、はい、
確かにね、まあいろいろ課題はありそうですよね。薬もどう運用するのかっていうところでいうと、その用法用量みたいのはね、ちゃんと医者が処方
箋
を書かなきゃいけないところもあるんですよ、
だけどそれをやってる限り、やっぱりいざという時にもうあの本当にその血圧の薬、糖尿病の薬、それさえあれば、まあまあの体調が維持できてっていう人たちが、それが切れるので、それがあのさっきの、 あの関連死にもね、やっぱり近づいていって、そういうので維持していたものが切れちゃって体調悪くなったところに、さらにあの食べ物が、ね、合わないとか、トイレに行くのが嫌だから水を控えるとか、それ重なってもだんだんなっていくわけですよね。だからせめてやっぱりこう普段あの飲んでたお薬があのちゃんと飲める でそうなると自宅でストックしてくださいになるんですけど、はい、まあね、今も1週間2週間分ぐらい余分にはもちろん薬って出してくれますし、はい、それをうまく、いや、うちの現に母がそうなんですけど、うまく利用して1月分ぐらいはあるんですよ、
はいはい、
あの大きな声では言えないけど、はいはい、だけど1ヶ月分以上はないですね、うん、
分かんなくなりますよね、1ヶ月以上溜まると、
そう、分かんなくなるし、うん、本人もだんだんねコントロールできなくなって、ね、はい、あの認知も入ってくるとそれも難しくなってきますし、はい、あ、まあ、ということで長くなりましたけど、は
い、はい、いや、でもサリトってあれですもん、だからその地域であの今言ったように新しい発想で工夫をする余地があるんだなっていうの、
は
い、
僕はそっちの方が前向きな、はい、でもちろんあの全然逆の発想で、要するにあのなんていうか、もう日本にもフィーマみたいなのを作って、はい、とにかくどんな大きな災害があっても国際救助隊みたいなのがドンと行きますみたいな発想ってあるんですけど、はいはいはい、今回のことを見てても、うん、とてもその力はないし、うん、仮にあのなんとらみたいなことが起こってそれができるとしたら、うん、もう国外に求める方が現実的だと思います、うん、もうあの好き嫌いはもう別として、うん、あのアメリカ軍助けてくださいなり、はいはいはい、中国お願いしますってやらない限り、うん、日本の国の中だけではもう立ち行かないようなことが、うん、首都直下地震とか南海トラフ地震では起こりますね、
うん、ちょっとそろそろまとめに入ろう、はい、っていうことなんですが、あのまあ、同時期にあの阪神大震災29年の企画も私担当したんですけど、あのやっぱ輪島と同じような火災がね29年前に長田で起きていたりとかですね、あの教訓はあって、先ほどねその結構被害のほとんどが想定できるものであったというところで、で忘れていたからあんな被害が起きてるわけではないとは思うんですけど、そのなんだろうな、やっぱりその自分のとこでも起こるかも、備えを急がなければ最優先でやらなければと思っていたかどうかっていうと、そのまあこれはまあ自治体とかもそうでしょうし、そのまあ住んでる人たちも、まあ、我々もね、そのいつ起きるのかっていうのがわからない状況で備えているかっていうとそんなこともない、十分かっていうとね十分と言い切れないっていうところはありますが、なんかそのどうすればその例えば阪神の教訓であるとかっていうのを、まあ、今回の能登もそうですけど、その明日は我が身と思って捉えてくれるのかなっていうのを、今回の災害のいろんな報道を通して、報道を 見るなり自分も発信するなりっていう中で考えるんですけれども、先生はどうお考えかなっていうふうに。
そうですね、これも大変難しい問題ですけど、まあ、自分に災害が今回は襲ってきたわけではないにしても、うん、はい、身近に被災地が次々に発生しているっていうのがここ近年の日本社会 の、はい、残念ながら状況ですよね、はい、で、まあ、阪神淡路大震災について今触れていただいたんですけども、うん、阪神淡路大震災といえば、まあ、災害ボランティアという言葉が、はいはい、こうついてくるぐらい、うん、あの時日本社会には大きなやっぱ変化が起きて、災害に対応するのはそれは自衛隊の方の仕事でしょうとか、うん、地元の行政の仕事でしょうとか、まあ、それはもちろん今でもそうなんですけども、それに加えて、まあ、一般の人たちが自分たちにできる応援をしましょうということで、それは被災地に行っての応援もあるし、もう少し後方でのね応援っていうのも大いにあり得ると思うんですけど、まあ、それは取りも直さず応援に行くということが、その被災地いや被災ということがどういうことかを知るということにもなりますよね。で実際自治体レベルでも今回たくさんの自治体が能登半島の市町村に応援に行ってますよね、うん、でもちろん今能登半島の市町村を助けることが、第一ミッションですけども、うん、みんな思っていることはそこで得たやっぱり経験とか教訓っていうのを、うん、自分たちの自治体の力にも変えていくっていう思いで、うん、支援を向け、ね、されてるわけで、もちろん悪いことでもないと思うんですよ、うんうん、素晴らしいことだと思うんですね。だからその自治体にしても、つまり行政にしても住民にしても 自分たちにやっぱり災害が起きてみないとわからないことっていうのはこれ最後まで残るんで、それは仕方ないんですけども、うん、でもそれを少しでも補うためにこの災害頻発時代において頻発するっていうことをプラスに変える唯一の道のりが、その頻発しているところに応援に行く、応援する、それを通して自分たちが間接的であれ災害を経験するということかなと思うので、まあ、この動きは続けていってほしいなとは、はい、思いますね。
でね、忘れた頃になんて言い方しますけども、なんか忘れないでいる、はい、いる時に忘れていない今まだ現在進行形で、その、被災地の情報が手に、入ってくる今、うん、その明日は我が身と思って備えるチャンスなんだろうと思うんですよ。
そうですね。
その、うん、なんか備えっていうのがおそらく初動に直結をするし、救えなかった命を救うことにもなるし、なんかこれ能登半島地震を機に自分も備えてみようと思い始めた人が、こう何から手をつければいいのかというところで言うと、うん、最初にこれとかなんか。これやっとけみたいなのがあれば。
ええ、そうですね。まあ、最初に何からっていうのは、まあ、これも本当人それぞれ、ね、はい、どんな、うん、地域にもよるし、はい、今お一人で住んでいる方もいればね、はい、ご家族がいる方もいれば、まあ、それぞれですが、まあ、どんな、こう、うん、ちょっとオーソドックスかもしれませんけど、うんうんうん、自分にとって一番こう災いをもたらす恐れの高い災害は何なのかなってまず考え始めるところがスタートラインだとは思います。地域によってはやっぱり津波のことを一等最初に考えないといけない地域もあれば、それはもう除外してよくて、むしろね、うちのうちはおじいちゃんが建ててくれたもう築80年のお家なんだっていう方は、やっぱりそのお家の耐震性どうなんだろうと、まあ、それ最初に要チェックですし、洪水ハザードマップっていうものがありますけれども、川の近くに住んでるよなと、逆に言うとうちの近く大きい川流れてるよなと、まあ、大きい川だけが危ないわけじゃないので、なんか3年前に溢れたっていう話を聞いた川が流れてるけどどうなんだっていう、まあ、洪水ハザードマップを見るとか、うんうん、まあ、それが先決でしょうか、
ね、なるほどですね、情報ですよね、はい、自分のところのリスクをまず知るところ、
そうですね、
そうですよね、はい、先生よくねウィズ災害の時代っていう言い方をしていますけども、はい、まさしくその時代のそういう中で起きた能登半島地震だであるし、ウィズ災害の時代っていうのはこう今も別に能登半島地震があったからなくなってるわけないし、ますますでもその意識を高めてほしい機会にしてほしいなと思いましたね。はい。今日なんかちょうどなんかその研究所の方の
応援会
出すだそうで、年に一度の、どうですかの地震を受けてこう学会界隈みたいなところでなんか変化ありますか。
はい、いやもちろんね、大きな災害があってたので、はい、そしてとりわけ能登半島地震は複合的な災害でしたから、うんうん、もうありとあらゆる現象が含まれているので、その地震とはいえ津波も起こってる、土砂災害も起こってる、大きな火災も起こってる、人間社会の側でも、関連死の問題、道路寸断の問題、うん、過疎地特有の支援の難しさの問題、もうありとあらゆることが起こっているので、まあ、私が勤めている防災研究所も、まあ、どの分野部門も、もう総がかりで、うん、はい、まあ、支援をしたり、あるいは将来のためにちゃんと知恵を得なきゃということで皆さん頑張っておられますし、うん、まあ、もう少し広くとっても学会周辺でもね、いろんな活動がもう今非常に盛んに行われているところですね、うん、
はい、じゃあそういったまた新たなね成果にも、期待をしていきたいなというふうに思います。はい、ということで、今日は兄弟、防災研究所の矢守先生にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、本日はですね、京都府宇治市にあります、京都大学防災研究所の方にお邪魔をして、防災心理学がご専門の矢守克也教授にお話をお伺いしました。いろいろと初動に対してですね、どういう心構えでいただいていいのかとかですね、すぐに役に立つ知見がね満載だったかなというふうに思いますが、矢守先生、大変朝日新聞もお世話になっている先生でですね、災害のたびに備えの部分であるとか、どうすれば避難してくれるのかとかっていうところであるとか、というところで、大変いろんなねインタビュー記事が出ておりますので、そちらの方も概要欄に、リンクを貼っておきます。ぜひ、チェックしてみてください。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。能登半島地震、かれこれ2ヶ月経ちましたけれども、もうまだまだ被災地からの情報、たくさん記事が出ております。これを機会にですね、日本全国どこで地震が起きてもおかしくないというところですので、備えに対してですね、なんか、見直そう、意識を変えようと思われている方も多いのかなと思います。そういったお話もですね、ぜひ番組に対するご意見ご感想として、お寄せいただけたらなというふうに思います。合わせまして我々、音声チームメンバーへのですね、何か質問も、ありましたら合わせて、お届けください。メルマガの方でお答えしたりもしておりますので、ぜひメルマガの方の登録もですね、これを機会にご検討ください。ということで、朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の岸上渡がお送りしました。それではまたお会いしましょう。